々な問題を抱えている日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティのマリでございます。本日は私一人で放送していきたいと思います。さあ、というわけでですね、日付も変わり9月になります。先月はちょっとお休みいただいたんですけれども、ちょっと実家にね、帰らせていただいて、ちょっとちょうどね、収録のタイミングでちょうどいつも帰るので、なかなかね、8月の収録にちょっと顔を出すことができないんですけれども、今月からまた改めてよろしくお願いしますということで、というわけで、今年の夏はなんかあっという間に終わったというか、なんか7月6月ぐらいに確かなんか今年は猛暑の上を行くっていう風に世間では噂されてるっていう話を私は実は聞いてたんですけれどもね、8月に入ったらなんか東京はずっと晴れないで、ずっと雨ばっかりというなんか予報だったらしくて、ちなみに私その8月の半分以上はちょっと東京にいなかったのでちょっと分かんないんですけれども、実家の方はね、東京のその何曇りとか雨とかとは違ってね、ずーっと晴れてましたね。1回2回まあ雨降ったかなくらいなんですけど、ほとんど晴れててですね、夏特有の入道雲を見たりだとか、のんびりとしたお休みを、ちょっとお夏休みを満喫したんですけれども、ね、でも青森にいた時もすごいねニュースが流れてて、なんかまたね氷が降ったとかね、見てて、お、すごいなと思って、1回目の氷はね、私実は東京にいたので見てたんですけれども、でも1回目のやつもあれはすごかったね。なんかどっかの駅の屋根が潰れたりだとかね、なんか話が入ってきてたんですけれども、まさかあれがもう1回来るとはね、もう思わなかったのでちょっとびっくりしましたけどもね。はい、というわけでですね、本日のご予約内容なんですけれども、せっかくなんでね、ちょっとお休みいただいたんで、そのお休みの時のお土産話をしたりとかしようかなと思ってます。で、後半毎度恒例のな携帯のアプリで遊んでみようかななんて思っているわけなんですけれどもね、夏が寒いと冬がなんていうんですか、あったかい暖冬になるっていうね、冷夏暖冬みたいになっちゃうと、ただでさえ今作物がちょっと値上がりしてるらしいじゃないですか、東京の方とかね、ね、田舎はね全く打撃受けてない、これ多分東京だけだと思う。東京とかなんか都心部だけしか多分打撃を受けてないんですよね、この野菜不足みたいな。まあっていうのも多分ね、田舎はねほとんど自分で作ってるからね、自分で食べるものなので、全くと言っていいほどその作物のその値上がりに対して全く打撃を受けてないんですよ。で、暖冬になると結局雪が降らなくなるので、そうなってくると次の年ですよね、次の年に水不足になるんですよ、雪が降る地域の方々は。で、それしたら何が起こるかというと、今度お米とかができなくなるんですよ。それはね、もしかしたら、地方の方も打撃食らうのかもしれないけど、東京の方は結構辛い日々が続くのではないかなと思うんでね、できるだけ早めにこの異常気象は回復していただきたいななんて思います。そんな感じで、今日は私一人でやっていくんですけれどもね、皆さん最後までよろしかったら笑顔でお聞きください。この放送はインターネットラジオ放送局ビフリネットよりお送りいたします。お土産話ということでね、私毎年8月の、13日お盆に合わせて実家に帰るんですけれどもね、せっかく私はちょっと夏のその暑さを逃れるために毎回実家に帰るぐらいの勢いで帰ってるんですけど、なんか今年は全然東京が暑くなかったということで、なんかね、おやおやと思ったんですけども、でもそれでもでもね、その暑い寒いで思い出したんですけど、その連休中にね、連休って私のね、いつかの10、なんかね、多分ね、お盆の週の後半ぐらいにね、なんかね、東京の最高気温と最低気温の差が3度ぐらいしかない日があったんですよ。確かね、最高気温が20、 4度とか5度とかで最低気温が22度か21度ぐらいの時があって、でちなみに私が住んでた地域の、まあ、私がいたとこね、実家は最高気温が28度だったんですよ。で最低気温が19とか、もうねあのお盆過ぎるとそうなっちゃうんですけど、まあ10度切るんですけど、あのね全然暑くないのよ、28度って言っても。だから、あ、いかに東京の湿気が多いのかっていうのがすごいわかるよね。如実に体にで体感できたから、それはびっくりしたんですよ。と思って、東京の方が最高気温低いじゃんみたいな、4度5度ぐらい違うのに全然暑くないんだけど青森だかと思って、そう、それはねちょっとびっくりしたんですよ。まあまあまあちょっと話飛んだんですけど、まあそんなこんなで私ちょっと東京からちょっとおさらばしてね、実家帰って、まあでもねやっぱ青森っていう、まあ、場所はね、あの、まあ、東北全般的に言えるんですけれども、あのね 暑いピークがね7月の後半から8月の上旬くらいなんですよ。でお盆を過ぎるとね、もうね朝晩が寒くて、ほんと毛布とか何羽毛布団までいかないけど、でもそのくらいしないとね寒くてね眠れないくらいなんですよ。だから毎年思うけど、やっぱ過ごしやすいなと思いつつ、でなんか東京を出発して、まああのね地元の終着駅に着いて、でそこから私は地元の何私鉄みたいなのに乗っていくんですけど、なんかその道中にね、なんかね半袖のねおばさまが2人組がいたのよ。でそれがまあ関東の方なのか、もともとこっちに住んでた方なのか分かんないんだけど、おそらく関東からまあご旅行で来てるのかな。もうすごい薄着でさ、で私はもう分かってるから絶対寒いっていう、だから絶対カーディガン1枚2枚をすぐ出せるようにしてて、で着いた瞬間やっぱ寒いなと思って着てたんですよ。そしたらそのノースリーブっていうか、その薄着のおばさまが寒いとかって言ってて、なんでこんな寒いのとかって言って、いや青森だからだよって、多分ねみんな周りにいた人たち内心みんなそう思ってんだろうなと思いつつ、でなんかもうずっと寒いとかって言って、うん、でなんかもうちょっと学習した方がいいぜとか思ってて、でまあ、 あの無事に実家の方までたどり着いて、で私12日に立ったんですよ。だからね13日はもうね朝からお墓参りなんですけどね、田舎の朝は早いんですよ本当に。あの特にお墓参りとかが絡んでくると6時ぐらいに起きて、まあ、お墓参りに行きで家の準備をして、でお墓が2個あるので、私の実家はなんで2個のお墓参りを行って帰ってきたらもう昼過ぎない、だから朝の6時とかに起きても家に着くのがまた12時ぐらいなんで、でまあそこからちょっと休憩して、でまあその日はのんびりと過ごしたんですけど、でそうそう、お盆の時期はね毎日ね、そこから2週間くらいかな、まあ地域によって変わるんですけど、私の地域は約2週間ぐらい送り火っていうのをするんですよ。送り火と迎え火っていうのをやるんですけど、多分最初のね 3日4日間ぐらいが確か迎え火、そのお盆前後3日ぐらいが迎え火っていうので、で残りが全部送り火っていうやつになんか変わるらしいんですけど、でまあその日の夜も火を焚いてね、やってたんですけれども、こう焚きながら思ったのがね、人間ってほら炎を見ると落ち着くとか言うじゃないですか。すごいね、わかるの。なんかね、焚き火をこう一人でパチパチやってるじゃない、その親の命令で やっといてとかって言われてやるんですけど、ずっと見てられる。私水族館好きなんですけど、そう水族館の魚をずっと見てるのも飽きないんですよみたいな感じで、焚き火の火をずっと見てるのが好きで、でなんかあんまりたくさん燃やさない方がいいんですよ、その送り火迎え火っていうのは。そんな中そのちょこっと燃えるくらいでいいんですけど、まあこれが不思議とね、どんどん火を足しちゃってね、親にいい加減やめた方がいいよみたいなことを数回言われたんですけどね、まあ火というものはなんか不思議な力があるもんで、ね、ずっと見つめてしまったんですけども、まあまあまあ、まあ、そんな感じでお盆の初日の方は過ごしていって、でなんか久しぶりに、そうそう、母とのね、母と、まあ私大体母と遊ぶんですけど、実家帰ったら映画を見たりだとか、喫茶店でちょっとお茶をしたりだとか、まあね、年に2回とかしかできない、私お盆と正月しか帰らないので、まあ、年に2回ぐらいしかやらないその遊びを満喫してですね、やったりだとか、あとねあそこにいたんですよ、 これ私ねみんな知ってると思ったんですけど意外と知らなかったのね。白神山地っていうのが実は青森にはありまして、なんかねユネスコ世界遺産に登録された、なんかすごいちゃんとした場所らしいんですけど、なかなか意外となかなかどうして意外とみんな知らないらしくて、私なんか世界遺産とかになってるんだったらある程度の認知度があるのかなと思いつつ聞いたら、それは何ぐらいな感じで言われて、でも写真を見せるとね、あーなんか写真見たことあるみたいな、なんかあーツイッターとかで見たことあるみたいな感じのリアクションをされてですね。でちなみになんか実家にいた時に某テレビ局でその取り上げられてた場所でもあったんですけど、12個っていうところに今回ちょっと行ってきてですね。でしかもその日がすごいすこぶる晴れてたの。東京は大雨だったらしいんだけど、その日もともね青森すこぶる晴れてて、この日しかないと思ってで行って、でその12個っていうところにですね、いろんな湖があるんですけど、青池っていうのがあるんですよ。東京の人もたくさんいたんですけど、その日はで、なんかそのなんで青池っていうのかというとですね、その名の通り青いから、青池で調べたら多分画像は出てくるんですけど、ほんと人工的に作られたんじゃないかぐらい綺麗な青で、でもなんか調べたら人工的ではなくて本当にね自然現象でできましたぐらいな、でなんでこうなってんのかも未だに説明ができないんですって。そのなんかいろいろ科学者の人が調べてるんですけど、なんでこんな青い色をしているのかとか、なんでこんな感じでずっと維持してんのかっていうのが本当に分かんないっていう、だから本当ね後世までずっと残していきたい風景だなので本当にね綺麗で、ただ後ろから来たなんか都会のお姉さんかな、え小さーみたいな感じのこと言ってて、えなんかマジ小さくねみたいな感じのこと言ってて、いやここ湖じゃなくて池だからねってこう内心思いつつ、池だから池にしてはでかくねとかうちは思いながら、池って分かってるっていうツッコミをしそうになったんですけど、そこはこらえてとか、そんな感じで世界遺産も見つつ、で帰りに海で遊んで、もう夏にやるべき業務を1週間で一気にしたみたいな、花火もやり、花火大会にも顔を出し、で給油とも遊び、でその海に行った帰りにその海のほら海産物あるでしょ、なんかホタテとかカキとかさ、あれを買って家で焼いて、そう東京ではできないよね、家でバーベキューみたいなね、田舎はほぼ家でバーベキューなんてやり放題だし、家の目の前で花火しようが何しようが何にも言われないので、もう全ての東京では絶対できないこと、今年はだからね、そう、その旧友ともお話ししたんですけど、夏っぽいことをしたねみたいな話をして、確かにみたいなね、そんな話で盛り上がったんですけれども、で、あとはあんまり私予定を組み込むのが嫌いなので、もうのんびりぐーたらぐーたらしてたんですけど、なんか私の中知り合いの人が言ってたんですけど、なんか一番の贅沢ってこう何もしないでダラダラ過ごしてるのが意外と贅沢だったりするよね、東京に住んでると特にみたいな話をしてて、確かになーと思って、東京にいたら何かをするために東京に来てる人が多いけど、田舎なんて特に あるけどもそこまでなんかないしねみたいな、こんななんかなんやかんや東京って周りに流されてるというか、周りの空気に合わせなきゃいけないというか、周りの時間に合わせなきゃいけないみたいなところがあるけど、田舎は全くないからね、あるけど、そんななんかそのいわゆる通勤ラッシュやらね、なんか隣の近所の目を気にしながらとか全くないので、なんか有意義な時間だなとか思いつつ、毎回なんか帰る時間が書いてる期間がどんどん長くなってしまうんですけど、で今回は本当は収録日に帰ってくる予定だったんですけれども、電車がね全く取れなくて全然空いてなくて、でちょっと帰ってくるの遅くなっちゃったんですけれども、新幹線もね、東北新幹線も北海道まで通っちゃったんでね、結構利用者が多いみたいでね、でもなんかこの機会だからちょっと北海道にまた遊びに行こうかななんてね、せっかく東北新幹線で一本で行けるのでね、ぜひ行ってみようかな。皆さんもね、なんかぜひね行ってみた方がいいです。特に12個はね1回死ぬ前に1回マジ見た方がいいです、本当。ちなみに私の実家から12個までね、車で3、40分、いやもうちょっとかかるわ、2時間ぐらいかな、車で2時間だから、そんな田舎の感覚で行くとそんな遠くないんですけども、ぜひ皆さんね12個とか遊びに行ったりとかして、1回ね夏を満喫してみてください。というわけで、お土産話でした。